映画の楽しみ方は自由だ。
音楽、映画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながらシネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
はい、始まりました。シネマクティフのお便りのコーナーでございます。
はい、
今月のテーマに行く前に、前回ちょっとお便りを紹介するのを忘れていたので、まあ、ここでちょっとご紹介したいと思います。一つは吉田900さんというね、前々回ですかね、
そうですね、
の、お悩み相談を、してくれた方なんですけれども、はい、内容は、結婚してなかなか映画を見れなくなったから、ちょっといいアドバイスありますかっていうことだったんですよね。
映画を見るためにね、
はい、
どうすればいいかというようなお話でした。
で、
はい、
まあ、僕たちが、まあ、リスナーのお力もお借りつつ、答えたと、
はい
はい、それに対してお礼のメールが、来ておりますので、ここでちょっとご紹介させていただきます。
はい、ペップさん、あゆみさん、まこちんさん、こんにちは。
マ
クティフネーム吉田900でございます。第11回の映画の楽しみ方は自由だのコーナーを聞き終わり、すぐにメッセージをお送りしております。ちょっとご紹介が遅れまして申し訳ございません。
はい、
まずお三方はもちろん、私の個人的な悩みにご回答およびご回答に至らずもご一行いただきました。本当にたくさんの皆様に感謝申し上げます。お一方ずつお礼を申し上げたいのですが、すみませんと。マクチンさんの言葉をお借りするならば、全てがベストアンサーで、今後の映画ライフのみならず、私の夫婦ライフや育児ライフにも勉強になることばかりでした。正座で聞くべきと途中から正座して聞いておりました。本当に書いてますね。率直な感想といたしましては、調子に乗るな俺といったところで、今は妻と子供を一番に考えて、落ち着いたら家族で映画館に行きたいなとか、子供を映画ファンに育てるぞとか、前向きに考えられるようになりました。パパママの諸先輩方のアドバイスやお叱りで再認識できましたが、日々子供の成長著しく、毎秒変わる表情を一番近くで見られるんだから、こんな特等席はないんだなと感じております。また親子映画ライフをご報告できる日を楽しみにしつつ、毎月配信や SNS 更新もろもろ楽しみにしております。長文だ分失礼いたしました、というお便りでございます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、わざわざねお礼までいただいて、
でもよかったですね。
丁寧ですね。
うん、
うん、
まあ、あの前回ねご紹介しておくべきだったんですけれども、
すぐ書いたって書いてるのにもうですよ。
すぐにご紹介できてない、
ご紹介しない意味がなかったんですけど、うん、
まあ、でもね、あの聞いてくださってる方で、あのメールくださった方もたくさんいらっしゃると思いますし、
うん、あの時すごいみんなね、しっかり書いたメールくださったんで、
う
ん、
でね、
まあ、少しでもねお役に立てたら、まあ、我々のねあの身にもならんようなアドバイスも
このね落差がねちょっと面白かったですね。
激しすぎましたけども、
う
ん、まあでもこうやってね、今からの生活にこう明るいね光がちょっとまあ灯ったような感じもありますんで、
はい、ポッドキャストですね。
これはまあ良かったかなと思いますね、
うん、はい、
我々が配信した中で一番良かったかもしれません。
いやね、はい、泣ける回っていう、ね、感じですよね。
泣けますかね。わ、まあ、かりませんが、
まあ、あの気になった方は2回で、
第11回
か、
ボリューム11ですね、
はい、はい、お聞きください。
はい、ぜひお願いいたします。
お願いします。
それからもう一方、
はい、こちらは、前回のテーマなんですけれども、
はい、
映画をあまり見ない人におすすめする、おすすめする映画ということで、
はいはい
はい、募集していました。
はい、
はい、
財布をなくしたシッキーさんからいただいております。男の連れを対象にした作品としてダイハード1、
うん、
単純明快、アクションあり友情あり、よくできた内容で飽きないけど飽きないなど外れないでしょうと、
うん、
それから、女の子をターゲットにした場合はプリシラ、笑いあり涙あり恋愛あり音楽あり、共感できることが多いと思う。この映画が好きな子なら付き合える実体験でございます。
お、
それから、中学生の子供に見せる映画としてマッドマックスフューリーロード、ここは怒りのデスロードのことですね、うん、映画を見るという体験、大人の男、女の強さなどを感じてもらいたいと、
はい、
こういう、推薦を 3本ねいただいておりました、
うん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
これもあの前回本当はご紹介しないといけなかったんですが、うん、はい、遅くなりまして申し訳ございません、はい、
申し訳ございません。
というか財布なくした件がね、いまだに気になってるんですけども
、ね、まあこれ見つからなかった感じですよね。
まあ多分見つかってはないんでしょうね、残念ながらね、うん、まあちょっとわからないんですが、
うん、
はい、はい、まあダイハードとね、まあ、マッドマックスはもちろん見ておりますけれども、うん、まあどっちもまあ素晴らしい作品やと思いますね、はい、
はい、
うん、
ということでありがとうございました、シッキーさん、
はい、ありがとうございます。
それから、今月の話題に行く前に、
はい、
前回のポッドキャスト内でマコチンが、初めて あまり映画を見ない人に1本目をおすすめするとしたら何かということで、
はい、
ハッピーアワーをおすすめしたんですが、
そうでしたね、
まあ、それが5時間超えの作品だということでまあ我々のブーイングを買いですね、
ね、
でじゃあもう1本書きますよということで、シネマアクティフ.comのサイトの方に、コラムとして、
はい
はい、更新をしております、
はい、
こちらで選んだ作品が、
リップ・バン・ウィンクルの花嫁という
作品です、ね、
はい、作品です。
岩井俊二監督の方がですね、
うん、はい、
こちらの上映時間が
10時間
上映時間、
あ、3時間です、
3時間超えですよね
いやちょうどぐらいかなな
んかちょっと短めに言ってませんか、
ハッピーアワーに比べたらという
か、あ、それねちょっと僕書きながら思ってたんですけど、
はい、
うん、ダメですか？
いや5時間超えはね、まあ、確かにまあ誰が聞いてもね、そうハードル高いやろっていう話なんですが、これ3時間超えでもですね、まあ、我々まあ結構映画見に行く方やとは思いますが、うん、まあそんな我々でも3時間超える作品ってなったらちょっとこう気合い入れるじゃないですか、
うん、
お、まあ、3時間超えかと、
はいはいはいはい、
よっしゃっていうぐらいの感じで見に行くじゃないですか。
マコチンは長い映画に対してそういうあんまよっしゃ
みたいな構える
のはないのかな。
構えるんですけど、でも見始めたらあんまり関係ないなっていうのが個人的な印象で、90分の映画でもめちゃくちゃ時間が長い時ってあるじゃないですか、
まあ、長く感じるね、
うん、だからまあ言うたら体感時間だと思うんですよ。
いやまあそうなんですけどねまあそうなんですよ、はい、そうもちろんそうなんですが、ただあんまり映画を見ない人に対しておすすめするっていうところで、
そうか、
この作品どれぐらいですかと聞いたら3時間何歩超えますよと。
ね、あんまり見ない人はね時間をこう見ないと思います。
いや見るでしょ、一番見るでしょ
見んやろ
そんなこと、
見るときにこの映画の尺何分かなって見るかな。
でもリップ・バン・ウィンクルは3時間って結構有名だから。
あ、そう、
うん、気にするん
だ。いやし、まあ例えばその映画をまあよく見る人はまあもちろん気にしますよ、
はい、
時間はね、
うん、
それは多分次の映画を何見ようかなとか1日2本見たいなとかいう風な方とかが多いのであれなんですけど、まあ、あんまり映画を見ない人だったら、まあ、多分1本しか見に行かないと思いますけど、うん、でもそれでも終わり時間何時なんかなっていうのは、うん、
気にしますよね、
多分気に
はすると思います。次だって映画見た後に何かご飯とか、
うん、
遊び行こうとかっていうふうなスケジュールになる、うん、なるとなると、うん、まあ、何時に終わるのかなってなった時に、うん、2時から始まって5時回んの
3時間も
あ
るの？
3時間も超えんの？ならへんのかなっていう。
でも映画館行った時結構若い子いましたよ、なんか。
いやいや、あの特にね神戸は元町映画館さんはすごい満員盛況やったと聞いてますよ、
はいはい
はい、なのですごく、まあ、たくさんの方がね満足されてたんやとは思いますけれども、はい、
うん、
まあ見ない人に対してってことですからね、これ3時間超えるのどうなんかっていうのは、まあ、あの他の方ツイートもされてましたけどね3時間超えを進めるのはどうなんやと、あるいはあのハッピーアワーよりはマシやと
ありがとうござい
うような意見もあったりとかしましたが、はい、
はい、
まあまあでも邦画ですからね、
うん、
そうです、役者がね、あの綾野剛さんとか黒木華さんとか
結構、まあ、メジャーどころがね、
うんうん、その辺はキャスティング的にはいいのではないかなと。見やすい、
うん、
馴染みは深いでしょうね、
うん
うん、ということで、まあ、あの気になる方はサイトの方もぜひ、
はい
はい、お読みいただけたらと思います、
はい、よろしくお願いします、は
い、お願いいたします。
はい、で、今月のテーマは、2016年の上半期何が一番良かったかっていうね、
ベストワン
ですね、ベストワンは何ですかっていうことで
何が一番良かったか
ベストワンでいいじゃないですか、
ベストワンで、はいはい、募集いたしました、
はい
はい、こちらにたくさんの、お便りが、来ていますのでご紹介していきたいと思います、
はい、 ビューブーさんからいただいております。シネマアクティブのあゆみさん、何なんですか自分の興味のないジャンルのファンに対するあのデリカシーのかける物言いみたいな感じで、香川照之演じる怪しい隣人西野のセリフや口調を日常生活でも思わず真似してしまうクリーピー偽りの隣人そして同ジャンルの韓国映画のそれに匹敵するキャスト陣、のぞく主演のいい面構えには思わずニコニコせずにはいられない日本で一番悪いやつら、この2作品が今年前半のメジャー系邦画の収穫なのは確かでしょう。またインディペンデント系に目を向けると、これはもうオンリーワンな井口ワールドの魅力にあふれるキネマ純情の一択ですね。その一方で井口監督とは師弟関係であり、その作風の成立にも多大な影響を与えたとおぼしき平野克行監督の監督失格以来5年ぶりの劇場公開作品青春100キロ上映中止の事態はつくづく残念。中止というと金沢映画祭でのクーリンチェ少年殺人事件20年ぶりの上映のそれもまたということですね。僕ね、マクティフ君嫌いじゃないですよ。最後も西野区長で終わっておられます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
クリーピーはどうですか？ご覧にな
りました？見てないんです
よ。あ、見てないですか？これはね、真似したくなりますよ。
あ、そんなに癖のある役やった
んですね。だからモノマネでき
たんですね。そうそうそう。犬しつけるんですか？うわ、いいと思いますね、そういうの。
めっちゃ。
これもね、真似したくなるんです。ただね、これ見た人以外に言っても何のこっちゃわからへんので。うん、あの見た人同士で真似したいという感じ
で、でもこれ二人おったら嫌ですね。
そうなんです
確かに
お互い言いたいから、うん、この口調でずっと言い合ってる、
会話してたら
周りはもう非常にドン引きっていうことになると思いますけども、
ね、でもクリップすごい評判いいですよね。
ね、
見たいです。
黒崎良監督、もう、はい、もうじきね終わりそうなんで、
そうですね、これちょっと急がないといけないですね、
は
い、う
ん、見ていただきたいなというのと、まあ、日本で一番悪いやつらはね、これ僕もまだ見れてないんで、ちょっと早めに行かないとこれもまずいなという感じですね、うん、
はい、
あとまあ井口昇監督のキネマ純情、
うん
ね、あとまあこの監督失格以来の平野監督の青春100キロ上映中止っていうのは、これなんで上映中止なんですか？
ね、今ちょっとAV 業界が騒い
でるというか、
あれにちょっとかすってるみたいな話なんですよね。
そうですね、うん、あ、なるほど、だからダメ、
だからまあ自粛というか、う
ん、あ、自粛なんですか？
自粛、うん、どうだったかな、
微妙、うん、なるほどね、
うん、
まあね、コンプライアンスの問題っていうのはなかなかね、まあ、あれはコンプライアンスって言うかどうか分かりませんが、あの事件はね、まあ、分かりませんけども、まあ、なかなか難しい問題ありますね、いろいろね、はい、ということでビューブさんありがとうございます、
はい、
あ、マクティフ君のこともね、ありがとうございます。
嫌いじゃないですよ
伝えときます、マク
ティフ。はい、続いて、神岡龍太郎さんからいただいております、
はい、
神岡龍太郎さんって、でもあの神岡龍太郎さんではない神岡龍太郎さんですね、
はい、
初投稿ですが、いつも楽しく拝聴しております。私の2016年上半期ベストワンは母と暮らせばです。公開は2015年12月なのですが、と、うん、今年の元日に実家に帰省した際に70過ぎの母から吉永小百合の新作映画の上映館を調べてほしいと言われました。母は 特段映画好きという印象はなかったのですが、姉妹でたまに集まるきっかけに映画を見に行ってるそうなのです。母は4姉妹の長女で、数年前に父が他界し現在一人暮らし、
うんうん、
まあ年寄りの映画鑑賞ということで、巨匠監督&大御所女優という作品チョイスは腑に落ちるものでしたが、実はそうではなくて山田洋次監督の前作小さいお家を見て黒木春のファンになったというのです。老いた母の口から今をときめく若手演技派女優の名前が出てきて驚きましたが、話をするうちにテンションが上がってしまったのか、今から行こうと言い出し、バタバタと着替えを始めました。正直気が重かったのですが、シチュエーションが作品タイトルとマッチしているのと、ファーストデーだということで2人で出かけました。山田洋次作品は藤沢周平三部作など好きなのものも多いのですが、今作は死んだ息子が恋人のことが忘れられずに母親の元に化けて出て、その未練を延々訴えるというゴーストニューヨークの幻親子に置き換えたようなむずがゆい話にうんざりで、隣の実母も上映中に腰に貼った使い捨てカイロを剥がし始めたりと、いろいろとノイズが多く、中盤以降はため息の連続でした。本当は上半期ベストワンはオデッセイなのですが、のび太と鉄人兵団以来30年ぶりの親子での映画鑑賞という体験をさせてくれたということで、この作品を選びました、ということで、神岡龍太郎さんありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、ベストワンの選び方が
なんかいいですね、
いいですよね。
エピソードがありきのベストワンということで、
ね、作品には全然満足はしてないけれども、その タイトルとそのお母さんと実際に見に行ったという経験込みでベストワンということなんですね。
なんやったら良し悪しで言うと悪いぐらいですもんね。
そうですね、
うんうんうん
うん、
あの腰にあったかいのを剥がし始めたっていうねこれもあゆみさんが横におったら激怒するパターンやったんですけども、
そんな私おとなしく見てますから
まあでもこういう作品のまあ好みには関わらずね、うん、体験自体がベストワンやというのがいいんじゃないですか、
うんねうん、めっちゃわかりますわ、
はい
うん、
上岡龍太郎さんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、続いて吉野さんという方からいただいております。上半期ベストワン映画は私の少女時代です。アジアン映画祭で見て泣いて笑って大満足でした。一般公開されたら見に行くつもりです。一般公開作から選ぶならさざ波かな。今思い出してもあの旦那には腹が立ちますリストバンド欲しいです。
ああ
疑惑のチャンピオンを見たい、あ、見た、今となっては感慨深いリストバンドですね。それではポッドキャスト楽しみにしております。
はい、吉野さんありがとうございます。
ありがとうございます。
リストバンドお送りします。
おお、
はい、あとマクティフ君グッズね。
あ、そうですね、
はい、
マクティフ君うちわを、
あ、うちわですか、
したいと思います。夏なんで私が手書きします。
ちょっと早めに送らないと夏終わってしまうんで、ね、
急いで手書き
します。急いで手書きしていただいて、
はい、
はい、じゃあリストバンドと一緒にセットで、
はい、
あの吉野さんご夫婦で多分聞いてくださってると思うので。
あ、ほんまですか。
そうなんですね。
あの書いてはいらっしゃらないですが、これに、はい、2個送りましょう。リストバンド2つとうちの2つ
お
送りしたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。まあ、私の少女時代ですね、これ、うん、多分まだ劇場公開は決まってなさそうなんで、うん、まあ、決まったら我々もねちょっとぜひとも見たいなという感じですよね、はい、ベストワンっていうぐらいですから、
うん、
はい、一般公開作ではさざ波と、
さざ波人気ですね。
人気ですね、
うん、よかったですよ、
うん、いや、よかったと思いますよ、うん、はい、旦那にはやっぱ腹立つんやという
腹が立っても作品は好き
ですね。まあまあそうですよね、はい、まあ、それぐらいこうムカつかせるぐらいの存在感があるということですよね、はい、うん、吉野さんありがとうございました。
ありがとうございます。
続きまして DDD さんからいただいております。こんにちは、ハンドルネーム DDD と申します。
こんにちは。
シネマアクティフのポッドキャスト楽しく聞いています。私自身は岐阜に住んでいるので、岐阜名古屋の作品公開状況は皆さんと異なることもあるのですが、1ヶ月ごとにかかった映画の復習ができたり、まだ見てない作品について見たいなと思ったり、映画の見方が深まります。とさて、今回は上半期映画ベストにつきまして投稿したいと思います。私の上半期ベスト映画は太陽です。入江優監督の最新作ということで、入江監督の作品が好きで、監督主催のメルマガポッドキャストのヘビーリスナーでもある私は今作をとても楽しみにしていました、
うん、
夜にしか生きられないけど人類の能力を超えたノックスと、今まで通り昼に生きるがノックスに管理されるようになったキュリオという SF 世界を描く今作、とても考えさせられる内容でした。後半のアルカットなど映像の質も高く、繰り返しの鑑賞に耐える強度を持った作品でした。監督のメルマガ僕らのモテるための映画聖典でイベントが開催され、私も含め公開初日に全国から読者が集結し、東京で作品を鑑賞したのも良い思い出です。そんな思い出補正もあるかもしれませんが、太陽を上半期ベストとします。締め切りギリギリで恐縮ですが、よろしくお願いします。ということですね、はい、今後もポッドキャストを楽しみにしていますと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
DDD さんはですね、
はい、
そのいわ今書かれておられました、僕もてポッドキャストっていうね、
入
江監督と、まあ、あとあの名優小牧根龍介さんとか、
うん、
その辺の入江、まあ、組と言われるね方々が、はい、メルマガを週に1回出されてるんですよね、はい、まあ、それと連動したポッドキャストをやられてまして、
うんうん、
この DDD さんは、勝手に読者賞というのがあの、
はい、
実際にメルマガを読んで DDD さんがその週の MVP をメールで送って、でポッドキャスト内でもそれが毎週発表されるんですよ。
へ、
今週の勝手に読者賞は誰々の書いた何々みたいな感じで、だからもう DDD さんの名前をほぼ毎週のように僕も聞いてるというような方で、非常にあの入江優監督界隈の中でも非常に、
そんな方がシネマアクティブのポッドキャストも聞いてくださってるんですか、
ね、そうですね、
めっちゃ嬉しいじゃないですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
まあ、あの
名物リスナーみたいな、
そう、そういうことです ね、
ね、
はい、
はがき職人みたいない
やいや、まあ、はがき職人という言い方が適切かどうか分かりませんけどもまあそれぐらい、まあ、ほぼ毎回あの名前は出てくる方なんで、はい、僕も、はい、存じております。名前だけは、は
い、すごい、
お会いしたことはございませんが、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。太陽ということで、はい、 まあね、あの、まあ、太陽については以前のねポッドキャストでもまあちょこっとだけお話をさせていただきましたけども、うんうん、まあ、僕ももともと生き埋めというね劇団の舞台で見てますし、まあ、前回はあの映画までのお話だったんですけど、その後の舞台の方も私も見に行きまして、
あ、そうなんですね、
はい、初演の時とはちょっと舞台の、ね、配置がちょっと変わってたりとかして、
うん、
まあまあやっぱりあの、まあ、やっぱ映画と演劇っていうのはやっぱ別物なんで、
うん、
まあ、単純比較っていうのはできないんですが、
はい、
やっぱり映画対映画っていうのを意識した舞台作りっていうのをやっぱり今回は特にされてたなと思ってまして、で、僕が見た回が大阪での千秋楽の回やったんですよ。日曜日の夜の回やったんですが、うん、まあ、その回にはあの入江監督も見に来られてまして、
はい、そうなんや、
あの座席思いっきり間違ってありましたけど、
ね、
そうなんですよ、あの座ってたとこがどうもあの全然違う場所だったみたいで、
あ、ちょっとすいません、
で、まあ、全く真逆の方に座り直しに行ってましたからね、どないやったらあんだけ間違うんかなっていうぐらい思いっきり間違ってありました、
ちょっと天然な
天然なのかどうなのか分かりませんけども、
うん、
まあ、多分ね京都でずっと撮影をされてたんですね、その頃、
なるほど、
だから東京の舞台の方じゃなく、まあ、大阪の舞台の方に、うん、あの見に来られて出たようですね、どうやら、
うん、
はい、ということで DDD さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続いてあけみさんという方からいただいております。スペイン映画マジカルガールです、
うん、
こちらの予想をひょいひょい上回る展開に1秒たりとも目が離せませんでした、
うん、
観客の想像力をかきたてる余白の使い方のなんとうまいことか、
うん、
監督はまだ36歳、これからが楽しみです、うん、ということですね、
はい、マジカルガール
ね、僕見逃してますね。
私も見逃しました。
ああ、そうですか。僕だけですか、は
い、
じゃあ。
あ、見ました。
いや、面白かったですよ、これ。
いや、見逃したんですよね、うん。
どっかでまたね、かかるといいんですけどね。
どうかな、
うん、
っていう。まあ、日本を意識したというか、
うん、
そうなんですね。
アニメとか、
ね、日本好きの監督さんなんですよ。
うん
うん、で、実際に、まあ、永山瑤子さんのね、
はい、
デビュー曲が劇中歌でかかったりとか、
うん、そう、絶対面白いですよね。
そうですね、
まあ、本当に偉いとこに物語が展開していくので、本当に、まあ、なかなか似たような映画っていうのはなかなかない感じやと思います。ジャンル的にはね、まあ、ちゃんとそういうジャンルっていうのはあるんですけど、
はい、
でも当初予定してたような予想してたような感じとはもう全く変わってくるんで、
うん、
まあ本当に面白かったと思うんで、うん、僕もな、まあ、何回かね見たいなというぐらいの感じでしたんで、
ペップさんからも好評な、
良かったと思います、はい、ベストワンではないですが良かったと思います、はい、素晴らしかったと思います、
はい、
はい、
あけみさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして牛田智之さんからいただいております。2016年上半期に鑑賞したベストといえば、無人島キネマポッドキャスト版の方で X マキナを挙げさせていただきましたが、2016年上半期に公開された作品のベストとしては不機嫌な過去になります、
うん、
脱力系なコメディとして完結していつつ、深読みしようとすれば何かを読み取れそうな奥行きがあってよかったですと、
うん、
いうことで、多分ね、上半期までに公開されて、多分下半期になって牛田さんご覧になったんやと思うんですよ、
不機嫌な過去、ね、
で、
うん、
すごい良かったというふうに、まあ、ポッドキャストの第2クールの一発目でもお話をされてましたけど、うん、でだから上半期で公開された作品としてはその不機嫌な過去の方がまだ上回るけども、うんうん、実自分が見た中で言うと、うん、X マキナが良かったよというのは、まあ、すでに発表されてたと、はい、
そう、なんか何をもって上半期とするかって難しいですよね。
もちろんね、
うん、
あれなんです
が、公開時期とかもあります、
ね、うん、まあ、でもやっぱり自分が見た中でっていうのでいいんじゃないですかね、うんうん、ということで言うと、まあ、やっぱり X マキナですかね、う
ん、不機嫌な過去を見逃してるんで見たいですけど、
まだやってますよ ね、
うん、
多分 ね、
これは間に合いそう、
うん、これは間に合う、回数は減ってきてるかもしれませんが、
はい、
間に合うと思いますんで、はい、まあ、X マキナはね、前回のポッドキャストでも、
はい、
あゆみさんもがっちりお話を うん、されてましたんで、
はい、はい、
まあ、ここではちょっと差し上げ
て、ね、熱くなっちゃいます
ね、気になる方は前回の
ね、そうですね、
そう、
FM605 を聞いていただいて、う
ん、牛田さんがツイッターで私のエクスマキナ表面白いみたいな、
はい、
聞いてくださって、
はりました、ね、
もうめちゃくちゃ嬉しかったですね、
テンション上がりますね、それは、はい、
まあ、
あの牛田さんがみたいな、震えましたブルブル
それはまあ大げさやと思いますけどまあでも反応をいただけるのは本当に、
はい、
ありがたい
ですね、
牛田さんありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、 続いてジャドさん、映画はシングストリートっていう一番ハマってる映画だから、
うん、
コナーとエイモンの曲作りシーンが一番好きということですね、
うんうん、
もうごくごくさ、まあ、神戸ではごくごく最近に公開されてますね、
うん、これでも全国的にもどうなんだろう、
一緒でしたか、
同じ一緒だったと思いますよ。
あ、そうですか、
うん、でもハマっちゃってるからいいですね、もう、
うんうん、いいですね
お便り送ってくださってるんで、これ下半期だからダメとかじゃないですけど、
う
ん、
ああそうかそうか、うん、そういう意味でね、
はい、
うん、いやいや、まあまあ良かったんじゃないですか、
うん、これは後で私のコーナーで、ね、
あ
ー話します、紹介しますね、
はい、うん、じゃあ、この辺りでしときましょう、ね、あんまり話しすぎてもらえないんでね、
はい、ジャドさんありがとう、
はい、ありがとうございます。
続きましてシッキさんからいただいております。ベストワンは海よりもまだ深く。自分が中年期から老年に差し掛かってきた時、年老いた親のこと、自分の生まれたところのことなどなど、なぜか振り返ることが多くなりました。それは自分のゴールが少し遠くに見えてきた時、どんな道を歩いてここまで来たかを振り返り確認したいからだと思います。そんな少し後悔を持って生きている自分にピタリハマった映画でした。この数年で両親を亡くしたこともあり、初めの頃のお父さんに言及しているキキキリンのセリフを聞いてからは泣きっぱなしでした。しかしこの映画は基本コメディ、泣きながら笑ったりと忙しい映画でした、うん、笑い。亮太は台風の夜を経て少しは前に進み出せるようになったのか、それは着ていた服が表していると思いますと、
はい、
いうことで、しきさんありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、海よりもまだ深くはね、僕のコーナーでもお話をさせていただきましたし、うん、はい、前回もねちょろっとお話しましたね、
うん、着ていた服がっていうくだりがありましたけど、ペ
ップさん、あれありました
ね、
え、覚えてないですか、
私見逃してるからわかんないや、
え、言っていいですか、
は
い、
ダメです、
あ、ダメですか、
聞き直そう
後で個人的に2人で
さんのポッドキャスト聞き直そう、
はい、じゃあポッドキャストはとりあえずないでは触れないでおきましょうか、
うん、そうですね、
はい、ありがとうございます。続きまして、二階堂さんからいただいております。シネマアクティブの皆さんこんにちは、はじめまして、二階堂と申します。いつも楽しく拝聴しております。さて早速ですが、まこちんさんからのお題、2016年上半期ベストに投稿させていただきます。2016年1月1日から6月30日までで映画館で見た新作映画を40本でした、
うん、
多分自分史上最高の本数です。シネマアクティブの皆さんをはじめ、映画のポッドキャストを制作してくださっているアマチュアの皆さん、若干のプロを含めが刺激をしてくださったおかげです。ここからのベストワンということになるのですが、私の2016年上半期ベストワンはキャロルです。何しろリバイバルではなく、新作としての公開期間中に2回同じ映画を鑑賞するという珍事があったくらい気に入りました、
うん、
50年代の米国の雰囲気、季節の描写、
うん、
マーラーとブランシェットの美しさ、赤色の使い方、うん、そういえばオズの作品でも赤い小物が必ず映り込んでいることで有名な作品がありますね、うん、など見るたびに発見がある作品でした。うっかり3回目に出かけそうになったくらいです。以下アカデミー賞を気取って少し部門賞を追加させてください。キャロルは作品賞ということで、脚本賞マジカルガール、
お
ー、撮影賞サウルの息子、
うん、
主演子役賞ルーム、下半期もいい作品に出会えますようにと、うん、いうことで、はい、二階堂さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、キャロラーがい
る。出ましたね、キャロラ
ー。キャロラー。
これがキャロラー言うんですね。
これが、うん、あの世に言うキャロラー、
ね、ですね。
うっかり3回目って言ってね、ねもう3回でも4回でも、
ね、キャロラーは行くっていうことで有名ですからね。
行きますよ。
ね、二階堂さん、うん、原作も読まれたんですかね、これね。
どうですかね。
原作もおすすめなんですよね、
うん、そう、二階堂さん読んでなかったらぜひ原作もお願いします
はい、まあキャロラーなんで多分、はい、よっしゃということで読んでくださるんじゃないかな。
この感想を見たらキャロラーだなって思いますよね。
そう
キャロラーのなんやねんって感じ
いやいや、でもまあね、あの褒めてらっしゃるポイントはもう、ね、
バリバリ
全く同じだと思
って、うん、はい、同じ
ってい
うことですか、
うん、そうそう、見るたびに発見がある作品ですとか、もうその通りって感じですよね。
あ、それはいい作品ですね、
はい、
うんうん、
まあ繰り返しにね、やはり頼るという作品の一つの要素ではあると思いますよね。まああとね、部門賞ということで、マジカルガールここで
も、ここでも出てきましたね、
は
い、
うん、
まあぜひっていう感じですね、はい、機会があれば。が撮影賞はサウルの息子で、うんうん、主演子役賞はルームと、
うん、納得ですね、
まあ、納得の作品が並んでる感じですよね、
はいはい、
下半期もいい作品にね出会いたいもんですよね、うん、はい、二階堂さんありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですか。
そうですね、こんなにもたくさんのお便り、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、では、
お次は 我々の作品を紹介していきたいと思います。はい、